下田文雄リーダーズストーリー。
こんにちは、 RKB アナウンサーの下田文雄です。この番組では毎週お一人の福岡そして日本の経済を支えるリーダーたちのこれまでの人生そしてこれから開く未来のストーリーを語っていただきます。今日のお客様です。株式会社九電工代表取締役社長執行役員石橋和幸さんです。ようこそお越しくださいました、
はい、よろしくお願いいたします。
九電工は1944年昭和19年に創業されたということで今年80周年ですか、はい、式典も控えていらっしゃるそうですね。
そうですね、はい、
でこの80周年の節目、4月から9月期の連結の純利益も過去最高と非常に好調ですね、はいはい。
まあ、建設業界そのものが、ね、非常に今堅調なので、まあ、我が社もご多分に漏れずそれなりに順調に推移していると。だ数字は多分しばらくいいんですよ、
はい、
ただ一方でやはりこう労務管理的な課題というのは結構顕在化してきてて、うん、時間外規制ですとかねそういったやつも出てくるものですからそこのこう社員にとってもっともっとこういい会社というかないい業界もというならにしていかなくてはいけないし時間外規制がいいきっかけにね業界が変わる、
うん、
まあ、職種をいい業界にするように変わっていくきっかけかなと思ってますよね、うん、はい。
かつてはその九州電力の伝説工事、まあ、伝説、はい、敷設工事が多かったと思うんですけど、はいはい、現状はどうなんでしょうか。
九州電力さんの伊豆電信柱の工事とかねそれは非常に重要なところであって災害復旧ですとか、まあ、うちの原点ですよこれは非常に重要な部門ではあるんですけど今の売上の比率から言うとそこの部分は 10% ぐらいですね。あとの 54% ぐらいが一般の電気工事、うん、あと特筆するのは空調工事これが 33% ぐらいあって、はい、これは電気と空調このレベルでワンストップでできるサブコンは多分他にないと思います。
は
い、まあ、そこがうちの強みでもありますね。
そしてエリアは九州にとどまらず、はい、ということですか。
はい、今九州外が3割ぐらいですかね。やっぱ東京って大きいんですよ一軒一軒が、多分日本一高くなるトーチタワーですとかねそういったこうランドマークの国立競技場ですとかねそういったことも含めて、うん、東京の結構受注が増えてきてて、
うん、
東京だけでも1000億超えてきてますから全体に占める割合九州がどんどん多分比率が下がっていく、うん、とは言ってもやっぱり九州は地元で大事なんですね、
はい、
ここはしっかり守りつつ、どう拡大していくかと、うん、まあ、海外も含めてですけどね、うん、そういうことです。
その中でそのやっぱり人手不足人材不足というのがまあネックであると、
そうですね、
はい、まあ、九電工さんはその技能集団としてやっぱりこう誇りを持っていらっしゃる、うん、
今要するに直営のワーカーですねこれ九電工単体で電工が700名超えてます、はい、あと配管工が250名超えてて、うん、もう要するに技能集団が1000名体制ぐらいになってて、
はい、
これって昔は外注しましょうだったんですね、うん、固定費になりますから、うんうん、ただ就業人口どんどん減ってくる中で自前で抱えた方がいいという判断で今急激に増やしてます。これは他社多分ありえないと思います。その代わり景気悪くなって仕事がなくなったらこれ非常にリスクではあるんですけどね、
はい、
だから外注と比べると当然質も高いし何よりもモチベーション高いし、ね、うんうん、そういう、こう社員の直営のそういう技能工がいるというのは非常に強みになると思います、う
ん、ですね、はい、まあ、一つのリスクでもあるとおっしゃいましたけど、うん、はい、そのリスクをカバーする事業も積極的に取り組まれている、はい、
まさに今おっしゃってるのは、まあ、フローですね今までやってきたのは、はい、ストックビジネス、うん、例えば太陽光メガソーラーの発電事業今500メガぐらい所有してましてあとまあ風力バイオとか今後その辺は多少増えていくと思うんですけども、うん、そういう投資事業人が動かなくともお金が営業外で入ってくる、
うん、
これは再エネだけにとどまらず最近では不動産事業ですとか、はい、そういうちょっと最近宇宙ビジネスも若干出資したりしましたけど、はい、これはまあ多少夢を買ってるところはあるんですけど、はい、今すぐその宇宙で工事するわけだけしてないんですけども、そういうとことかのいわゆるストックビジネスの比率を、ね、どんどん増やしていこうと、
うん、
来年の4月から新中継始まってその時期にリリース多分するんですけど、
うん、
フローとストックの比率を、ね、どんどんストックの方を少し上げていきましょうと、
うん、
具体的に経常利益の例えば3割はストックで稼ぎますよ、うん、工事ではなくてとか、ね、
はい、
そういったことを示していく脱サブコンとまでは言いませんけども、うん、そういう、こう今と違った景色を、ね、見れるような会社になっていこう、うん、みたいなことを80周年の記念式典12月2日に全拠点、海外を含めた全拠点を一斉に全部オンラインにつないで開催しますけど、
はい、
そこでやっぱり社員向けに、ね、そういうメッセージ、
うん、
を行おうかなと思っていて、
はい、そういう視点っていうのは、この石橋社長は1982年
入社、
入社、はいはい、営業職として入社されたと、
はい、そうですね、当時営業職で取り出した3期生ですね。
でも専攻はどっちかというと、
専攻は一応理工学部なんですよ、
はいはい、
ただ管理工学つって割と文系寄りというか、
はい、
電気でもない空調でもないみたいなね、そういうことちょっと中途半端だったんですけど、
はい、その選択には迷いはなかったですか？
まあ、今ほどね、そのどこまで学生の時に俺の人生こうするんだってまでは考えてなかったかもしれないけども、まあ、当然学校推薦とかで、まあ東京の企業も結構あって、はい、まあ、それなりのメーカーとかも内定はあったけど、将来的には次の住処じゃないけど、は地元九州に帰りたいな、当然それまでは海外も含めていろんな行くことはあるでしょうけど、最終的には本社が福岡の方がいいかなと思いました。
そしてもちろんご出身が佐賀ということですけど、はい、まあ、九州に戻られながらやっぱり関東関西の仕事、そして海外の仕事をね、結果的に手掛けることになられましたね、
はい、支店がですから最初宮崎だったんですけど、宮崎から東京に6年間行ったし、東京あと佐賀、北九州、福岡、5つの支店一応、はい、経験しました、
はい、今そのキャリアを持って今代表となって、はい、社長となって、はい、大切にしていることっていうか、こう何かありますか？
やっぱり人との今までね、こう振り返ってみると、やっぱり周りの人、社内社外含めてね、助けられたとかあって、恵まれてたのはその営業職だけど、途中社長秘書会長秘書4年間もありましたけど、当然その後も営業かなと思ったら、いきなり人事論部長、
はい、
全く畑違ういいところで何の知識もなくて、これ部長だから多分できたんで、人事論の課長とか副長なら多分無理ですよ、とか、だからその後役員になってからも当然営業系の役員かと思ったら、まあ、ある時期は人事労務だ総務だ安全管理、企画、いろんな部門を多様なところを、そう、技術以外はほぼ全部担当させられたんで、今思うとものすごく自分の中では幅広くなったな、なのと、やっぱり人も社外も社内もいろんな部門行くと広がりますよね。社内もまあ、今の1万人全部顔が見れるとは言いませんけど、ある程度分かったりするわけですよ、そこはものすごく大きいなと思うし、やっぱり助けられたなっていうかな、社内社外含めてあります、
今若い人たちがその意欲を持って働いているケースと、まあ、迷いの中にある人も多いでしょう、そしてやっぱり技能集団を大切にしてらっしゃるとおっしゃいました、もし若い人たちにこうメッセージを送るとしたら、
まあ、確かに価値観変わってるんですよね、だそれを押し付けちゃいけないし、昭和がどうこうとは言いませんけども、そこの価値観をまあ尊重しつつも、いわゆる熱意を持って働ける、まあ、ベタな言い方ですけど、九電工何のためにあるんだと、で自分は何の意義を持ってやってるんだと、だ技能系の社員にも言ってるのは、こう配線工事してますよね、ただしてるんじゃなくて、自分がやってるこの配線工事のこのビル、あるいは商業施設はこんな商業施設になって、こんなご家族の笑顔がある人が来てとかね、そこを想像しながら目の前の仕事しなさいと、いかに社員が意義を感じて仕事をできるか、だから月曜日が来るのが楽しみな週末を迎えるようになれと、
はい、
ずっと全部は無理ですよ、
はい、
どっちかって言ったらサザエさん現象で、ね、また月曜日かってね言うのが普通だけど、でも人生の中で振り返ったら何回かはあるはずなんですよ、来週こんなことしよう、来週受電しようとかね、来週お家の契約できるぞとかね、そういう思いを日々なるべく多く持てるようにね、
はい、
熱意を持って働けるようにしようよというところです、はい、
今日のリーダーは株式会社九電工代表取締役社長執行役員石橋和幸さんでした。来週もお話を伺います。
はい、よろしくお願いいたします。
お相手は下田文雄でした。それではまた。